父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。太閤節第二主日の日課には毎年洗礼者ヨハネが登場してまいります。それは聖書日課を変更した今年も変わっていないのであります。つまりクリスマスを迎える準備の第二の日曜日、洗礼者ヨハネの告げる言葉を聞くことが私たちに欠かせないのであります。この洗礼者ヨハネは預言者イザヤが次のように告げていた人であると言われています。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。聖書においてまっすぐという言葉が意味しているのは神との正しい関係ということになります。神との関係を正しいものに回復するように、洗礼者ヨハネは荒れ野で述べ伝えて次のように言っています。悔い改めよ、天の国は近づいた。つまりこの宣教の言葉こそ神との関係をまっすぐに、正しい関係を回復する、その内容なのであります。悔い改めること、天の国が近づくこと、これらによってこそ神との正しい関係は回復されるのです。悔い改める、これを方向転換と言い表すことができるでしょう。神に背を向けていた私たちが神に向き直って生き始めるということです。車を運転していて方向転換をすることがありますが、例えばそれは道を間違えた、こっち方向転換をして後ろに戻らなくちゃいけない、そういう時になります。同じように私たちが悔い改める、方向転換をするということは、今向いている方が間違っているということに気づかないことには始まらないのであります。神との正しい関係を回復するために、私たちは今日悔い改め、悔い改めよとの呼びかけを耳にしているのです。そして今日私たちが悔い改めよと呼びかけられることによって、神との正しい関係、神に背を向けて生きているということを知らされるのです。しかし一体どのようにすれば私たちは悔い改め、神に向き直って、神との正しい関係のうちに生きることができるのでしょうか。天の国は近づいたというこの言葉に目を向けていきましょう。ここでヨハネが悔い改めれば天の国は近づくと言っているのではないことは明らかです。天の国が近づいたから悔い改めよと告げているのです。つまり天の国が近づくという神の御業をその理由として、悔い改め、神への向き直りへと私たちは動かされるのです。悔い改める主体は私たち人間にあり、私たちがいかに悔い改めるか、いかに方向を転換するかが問われているように見えるのですが、実は私たちの悔い改めに先立つ神の働きかけ、神の憐れみが私たちに近づいている、この事実によって悔い改め、神との正しい関係を回復するに 至るというのです。ヨハネが告げているその内容に目を向けてみたいと思います。マムシの子らへ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれ、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになる。そして手に実を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。つまりヨハネが神との正しい関係を回復するために必要であるとここで告げていることは、悔い改めにふさわしい実を結ぶということになります。言うなれば、悔い改めよ、まっすぐにせよという宣教の言葉に耳をし、宣教の言葉を耳にした私たちが悔い改めにふさわしい実を結ぶということ、これが具体的に要求されているというのです。そうでないなら、木は切り倒して火に投げ込まれる、殻は消えることのない火で焼き払われるのです。このように裁きを告げるヨハネですから、彼の言う天の国は近づいた、それは裁きが近いという意味に取ることができるでしょう。裁きの日は近づいた、だから悔い改めなさい、悔い改めにふさわしい実を結ぶように努めなさい、そうでないならあなた方は切り倒されて火に投げ込まれる木、消えることのない火で焼き払われる殻のように、あなた方は自身の行いによって従って滅ぼされるであろう。裁きの日は近づいたので、一刻も早く悔い改めにふさわしい実を結ぶように誰もが努力する、行い、熱心さが要求されているのだと分かるのです。それができる人は救われます。それができない人は滅ぼされてしまいます。このように聞こえるのであります。この洗礼者ヨハネを指して旧約最後の預言者と言われるのはこのためでもありましょう。さて、日本ルーテル教団引退教師の高野公夫先生は、洗礼者ヨハネの今日の説教について次のように書いています。この峻厳なるヨハネの姿、その説教から今ここでの慰めが来る。なぜならその時その慰めが来ている。彼が私の後から来られると叫ぶ方がすでにそこにおられる。このマムシの子らと共にこんな石ころの中に、その根元に斧はすでに置かれている、まさにその木、消えることのない火で焼き払われるから、そのものとなりたもう方、そのように彼から洗礼を受ける、従って彼の説教を傾聴し、その言葉にヨハネ自身に身を委ねてたまう方がすでにおられる。だからむしろ我々を洗礼させるのは、ただそれをご自身のこととして受け入れ、その身に刻印されたまう方がおられる。主ご自身がこのヨハネの威嚇を身に受けておられるということである。少し分かりにくいかもしれませんが、 洗礼者ヨハネが告げる、まぶしの子ら、こんな石ころ、斧が根元に置かれて切り倒される木、消えることのない火で焼き払われるからとは、まあ、全て実に否定的な表現である。滅ぼされるしかない現実にある私たちを指しています。主なる神は今日、洗礼者ヨハネを通して悔い改めにふさわしい実を結ぶよう呼びかけている。そうでないなら私たちはまぶしの子ら、切り倒されようとしている木、焼き払われるからのように神の裁きをそれぞれの身に受け、焼き尽くされ滅ぼされなければならないと言われているのです。洗礼者を通して明らかにされる神の要求は、その言葉の前に真摯に立つとき、それは大変厳しい要求として突きつけられ、私たちは立つこともできないのであります。とてもそのように裁きの日が近づいたから悔い改めよと告げられても、私たちはなすすべもなく、ただ恐れるしかないのです。ところが主イエスはこのヨハネの厳しい要求をご自身がマムシの子らと共におり、こんな石ころとなり、切り倒される木、焼き払われるからとなって、私たちに代わって全てを一身に受けられたというのであります。そのために御子は私たちの間に来られたというのであります。こちらの絵を見ていただきたい。以前もご紹介したことがありますが、この絵を見ていただきたいと思います。フィリッツ・アイヘンバーグという方の炊き出しの列に並ぶイエスという、あの版画ですね、版画の作品であります。まあ、恋愛について私たちルーテル教会は神が奉仕してくださる、そういう時と理解しますし、聖書はイエスが多くの人々を癒された、多くの悪霊を追い出された、そういう様子を示しています。このことから主イエスがもし炊き出しの場におられるなら、食事を提供する側におられるに違いない、まあ、こう考えるのであります。少なくとも食事を提供する側にいて、ちょうど5000人の教食の場面のように一人一人にその食事を与える、そこにキリストがおられる、私たちはそのように考えるのです。しかしこの作品が示しているのはそうではありません。主イエスはより強い者の立場ではなく、より弱い者、いと小さき者として私たちの間に来てくださる、こう私たちにこの作品は伝えているのです。私はこれが真実に近いように思うのです。主イエスは食事を提供し、弱い人々を助ける側、強い者の側にいるのではなく、弱い立場の人として、弱さを抱えた者と共にその列に並ぶ神なのです。このことからクリスマスに来られる主イエス・キリストは、私たちの抱えている弱さ、小ささ、虚しさ、悲しさ、その中に来てくださる方である。これが主イエスである。これが 主イエスが私たちのために悔い改めにふさわしい身となってくださったということなのです。クリスマスを前にした対抗節第二の主日に、私たちが聞く悔い改めよ、天の国は近づいたという呼びかけが告げている内容なのであります。悔い改めよ、天の国は近づいたというヨハネの宣教の言葉でありますが、実はイエスがガリラヤ伝道を始められた際に呼びかけた言葉でもあります。今日洗礼者ヨハネは悔い改めよ、天の国は近づいたと言い、それは神の裁きが近づいた、だから悔い改めよと呼びかけていると聞きました。洗礼者ヨハネは悔い改めにふさわしい実を結べと、私たちに自らの救いのために行いを要求するのであります。ところが悔い改めよと呼びかけられても、自らの意思で悔い改めにふさわしい実を結ぶことができない私たちを深く憐れむ神は、十字架によって御子イエス・キリストにそのすべてを負わせられたのであります。御子イエスご自身が私たちに代わって切り倒される木となり、焼き払われる殻となられ、神の裁きを一身に受けられたのであります。この主イエスご自身が十字架に挙げられ、私たちのために悔い改めにふさわしい身となってくださった。そしてこれこそ天の国は近づいたというその内容そのものなのです。洗礼者ヨハネの宣教によると、悔い改めよ、天の国は近づいたとは、裁きの時が近い、だから悔い改めて良い行いをしなさいと私たちに一定の強さを求めることになると言えるでしょう。しかし主イエスの宣教によると、悔い改めよ、天の国は近づいたとは、十字架の上で私はあなたのために全ての苦しみを受け、私があなたの悔い改めにふさわしい身となった、あなたはそれゆえすでに許されている、だから悔い改めなさい、あなたを深く憐れむ神に向き直りなさい、そして生きる、このようになるのであります。そしてそれは強さを求めるヨハネの宣教に代わって、私たちの弱さをそのまま受け止める愛による宣教に他ならないんです。裁きを遠ざけるために、悔い改めにふさわしい実を結ぶことができず滅びるしかない私たちを深く憐れむ主イエスは、裁く方ではなく私たちと同じ人となって私たちの弱さを担ってくださったのです。この方によって私たちは救いに迎え入れられたのです。これこそ対抗節第二の主日に私たちが聞く神の御心なのです。この御子イエス・キリストによって私たちは弱さや悩み恐れを抱えたまま神に向き直って生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るよう